今日もこうして、私もこの集会所、これは場所の名前がタミヤっていうので、他の人にとってはタミヤって一体何だろうか、タミヤ集会っていうような用語だから使っていないんですけど、前からのことで、お料理にタミヤ集会って言ったりしますが、そういうと他の人は全くわかりませんので、場所がタミヤというところなもんですから、まあ、仮にそう言って行ったりすることもあったわけですね。で、私もですね、少しずつ食べられるようになって、まだ今、十分ではないんですけども、気をつけていないと、またそういうことが起こるということに言われていますので、以前のようには、自由にいろいろなことをするというわけにはいかないわけなんですけども、まあまあ、少しずつ、このようにですね、声も大きな声が出るようになって、しばらく前は、寝たままでないと話もできないというくらいだったんですけども、こうして、だんだんと、まあ、回復して、できるようになったこと、本当に感謝です。今回は、まあ、前も言いましたけど、久しぶりに参加されたという方もおいでますので、言ってるんですけども、過去に経験したことのないような、ずっと持続する痛みがあって、そのままほっといたら本当に死んでしまうというような状態であったということで、そこからまあ救い出された。現実に、こういうふうに話すようになったと、本当に驚くべきことだと思うんですね。すぐにお腹を切ってですね、そして複雑な威力にも切って、またなんかくっつかないようにまたなんかで合わせたり、そして蝶を繋いだというようなことで、そこまでしなかったら、今回ほどたくさんの方々から、遠くの方、ほとんど何年もこういう聞いたことない方からも連絡があったりして、本当に祈りをたくさんいただいたと。今でもこの胸の内にこう、いろいろ蓄えがあるという感じがするんですね。こんなことは初めてのことですが、そういうことで、目に見えないもの、神様の愛っていうのはずっとあるんですね。聞いたりしないと。ただ私たちが気がつかなくなるだけなんですよね。だから、祈りっていうのも、主にあっての祈りっていうのは神様の愛の一つの表れなので、それは意識をすると、いつも心の中に溜まってるんですよね。そういうことを今回はですね、まあ、1ヶ月ずっと超えて、入院して、一人でずっと。で、家族すら来ない。兄弟すら来てはダメと。禁止なんですね。荷物持って行っても下で、しかも顔合わせてはいけない。あとおしゃべりしたら映ったら困るということ。本当に一人で、ずっとですね、来たのは考えてみて初めてのことだったんですね。一ヶ月を超えてずっと一人で部屋にほとんどおったというのは。それだけに一層ですね、様々な祈りというものを深く受け止めることができたという、そういう経験を与えられたんですね。はい。まあ、ただこの一週間前はその代わりに家内が、ここでもう横になっても、椅子こっかす方も苦しい痛いというので、それで日曜日に私は山の家に帰る予定が帰れなくなって、そのままここで、ずっともう寝泊まり一週間。そして、まあやはりはっきりした病気があったわけなので、まあそれが見つかってよかったと思いますが、今はここに座っておれると。二日ぐらい前から、まあ、やっとですね、まあ病院にも行ってはっきりした病気があるのが分かったので、まあまあそれでよかったと思うんですけども、今家内がずーっと食べれなかったもんで、30キロぐらいまで体重落ちたんでびっくりした。私もどんどん痩せて、もともと痩せてるんだけど、あんまりわからないかもしれませんけども、ずっと食べれなかったら体重も減っていたんですけども、この抗体、かなりがそうになったりしてですね、まあ、それでもまあまあ、回復してきて、本当にこれも感謝なことだと思っています。はい。まあ、そういうことで、こういうことをみんなですね、皆さんの祈りも背後から祈るようにされたのも、これまた神様、イエス様なんですよね。ここに、まあ、花も今日また、クルムさんが持ってきて綺麗な花があるんですけど、この美しさもまたイエス様が与えた。神様が与えた。 だからこれをじっとよく心の目で見ようとすると、これ伝わってくるということなんですね。神様の愛。あるいは神様持っている美、完全な美。で、それがここに書いてある、前のところに。すべてのものは、御子によって、キリストを通して、キリストを通して創造されたんだ。万物は御子、キリストによって、御子に向けて、まあ言ったやつね、方向、トードです。御子のために来たトード、エイスという、イグではトワードという、前日に。御子、キリストに向けて作られた。太陽の花も、人間も、キリストに向かうように、キリストのため、キリストの栄光のために作られた。方向性があるんです、みんな。バラバラに、偶然的に作られたのではなくって、みんな方向性を持ってる。こんなことは、他では全く言われないことです。テレビや新聞でも。小さな石ころ一つ、さっきも歌にあったですよね。さっき歌った歌。道端のちっぽけな石ころの中にも神の御業がある。これも当たり前という場合なんですね。その石ころが作られるまでものすごい年月が1000万年か何千万年か分かる、何百万。元は山、岩石と持ち上がって、それが非常に長い年月に雨が降り、そして崩れて、堆積、海に沈み、またそれが隆起し、そういう長い長い年月で粉々になってきたわけです。一つ一つの一個のものすごい長い歴史がある。そういうようにですね、神様の非常に長い人間が作った科学技術と比較にとてもなるものではない膨大なエネルギー、創造の力、みんなこもってるんですね。一つ一つ、石ころでも花でも何でも、我々ももちろんそうなんですけども。そういうことで、万物を御子は全てのものに前からおって、御子のために作られたんだという。キリストというと、2000年前に何か、偉いですね、素晴らしい推しをした人なんて、偉人だと。そんな風に日本人のほとんど思っている。うっかりとクリスチャンもですね、あ、十字架の上で贖ってくれた。その方だ。それだけしか思い浮かばないっていうようなことがあって、本当にこれは少ない範囲になります。万物に関わって、万物の方向性に関わってるんですね、キリストというのは。そういうことでですね、本当に知るためには、誰かの話を聞くだけではいけない。聖書そのものをしっかり読まないと狭くなる。その人が持っている世界だけの大きさになるんです、聖書に。その人が自然に関心がない、あるいは音楽にも関心がなかったら、そのような狭い中での聖句を選び出してしまう。だからそういうふうな人間の枠にはまった御言葉でなくて、本来の御言葉は非常に深くて奥が深い。どこまでも限界の深さと広さを持っている。聖書そのものを見ないといけない。今日のところもそうですね、前からも。一般的にはですね、キリストはそれに万物を作りました。今も万物を支えています。みんな万物はです。石ころでもあんでも木の葉っぱでも小さな虫でもですよ。あのマムシのみんなキリストに向かっての方向性を持ってる。そんなことあんまり言われないですね。それは多くの人がクリスチャンだったらこういうとこあんまりピンとこないということから取り上げないということからですね。だけどこれ非常に重要だからこそですね、このように書かれてあることですね。ヨハネ福音書の最初にも万物によっては、御子によって作られなかったものはないと。同じこと。ヨハネ福音書は非常によく読まれますよね。私はブドウの木の例えとか、いろいろ。けども、一番根本にあるのがその最初だからこそ、最初に書いてあるのに、そのことはほとんどあんまり、のけてですね、いくということも多いわけです。はい、そういうことで、そこで今度はですね、自由、7まではこの宇宙万物がキリストにみんな向いている、作られた、支えられている。何かを見ても、だから私たちはキリストを思い起こしていく。悪い人を見ても、あ、これはキリストに向くように祈るためにあるんだという形で、弱い人を見ても、キリストに向かって少しでも力を得るようにと祈るために置かれている。で、自分が与えられている健康を、思い出して感謝をする。そういう ほんで、キリストに感謝する。みんな弱い人も、いわゆる悪いような人も、様々なことが、キリストに向くように、向くようにというふうに、作られているという。誰かが死んでも、私も、必ず、突然死ぬこともある。でも死んだら終わりじゃない。本当に素朴に幼子のような心でイエス様、神様を見つめっただけで、突然死ようが殺されようが戦争で死のうが災害で死んでもみんな同じように、神様のと引き寄せてくれたと帰ることができるんだと。そういうことのを常に思い起こすためにもですね、これもキリストの方向に向かっているというんですね。誰かが亡くなる、無されるという、あるいは事故でも。で、生きてる間私も有限なんだから、少しでも無駄に時間やエネルギーを使わないように、という心をこう引き締める。ということのためにも、いろんなことが起こっている。でも、うっかりそう私たちは、どっかで火事が上がった、災害があった。あ、珍しいこと。何にもそこ祈りなくしてみるんだったら見ない方がいいわけですよね。苦しいことや悲しいこと、ああ、物見見物に見るぐらいだったら見ない方がずっといいわけです。見るんであれば、少しなり祈らなければ、キリストの方に向かうように、そういう人たち。自分もそういうことを見てですね、苦しいことかね、面白い、何か無料に、ああ、面白いな、っていう感じで見たの、本当に大きな、これも罪になるわけなので、そういうことで、巫女はみんなのことは、このキリストのために向かってるんだという。エースというですね、エーストンクリストン、エース、方向性も、その前置一つがとても大事なことになります。巫女のためにというのも、やはりこの原文の前置詞ですね、強度、方向を表すということです。はい。それで、今日の方は、今度は人間に関してですね。17節は宇宙万物に関してキリストが変わってる。キリストに向かうように使われてる。18節からそんな人間にとってどういうふうな深い意味合いがあるのかということを言ってるわけですね。まず、巫女、キリストは、これもちょっとわかりにくいようなことですよね。体である教会の頭です。キリストはお頭だ。あんまりそういうことは使わないと思います。クリスチャンの。頭、お頭。お頭言ったら、盗賊の団体がですね、お頭と、お頭とか言ったり、そんなことには使うけど、イエス・キリストは頭です。そんな言い方はほとんど聞かないですよね。ちょっと日本語としては、ここのニュアンスはぴったり来ないわけです。この、確かに、ケファレ、頭、トップ、ヘッドと使ってるわけですけども、これはですね、英語では、それこそ辞書で引いたら、わかることですけども、ちょっとコメントに書いてみます。これは何でも超トップ言うんですね。支配している。指揮官とか会長、あるいは社長。こういうのはヘッドという。特に首相とか大統領もヘッド。そういうことですね。要するに、で、教会っていうと、これまたですね、建物を思い出すと多いわけです。無教会、建物なんてことないですね。我々も建物あるわけです。他のところに建物、わざわざ、自費で購入された方も何人もおるわけです。この無教会っていうのは、教会なしの人は全く違って、たまたまですね、内村解体相撲の中で、教会のやり方を批判した。ミッションのお金を使ったり、ミッションの言うたままになってる、ちょっと悪い面があったりするもんだから。で、追い出された。あれは、教会のないものとなれる。それに批判したりしたわけですね。そういうことがたまたま教会のない無教会、教会ではない、所属する教会ないものだったと。そういう方、偶然的に出た言葉であって、教会をなしにするなんて全く違うんです。ないものとなってしまったと。ちょっと使った、これがまあ、本人なんかというか、ちょうど、プロテスタントっていう大事なことですね。プロテスタント。これはプロです。抗議するってことですね。カトリックの抗議する。そんな風ないろんなこう、儀式はしなくてもですね、信じるだけで救われるんだと。根本はそこにあることを出すと、抗議するプロテストとか言うと、プロテスタント、抗議者。クエーカーっていう言葉。クエーカーは平和に関してはですね、他のどのプロテスタント、奴隷解放においても、初期のアメリカにおいて、どのキリスト教派でも先んじてインディアンに一切武器を取らないで、 庭を来たと。戦争も徹底的に反対をしたという。そういうとこがあって、でも聖書そのものはそれほどですね、真剣に読まなかった、霊感だけに頼りしていたというところから、その後、歴史的な役割をかなり終えたということになっていったわけです。まあ、すでに小さくの影響力も少なくなったんですけど、でも発生した1600年代に非常に大きな影響力があった。水戸部稲造さん、あの五千冊の。木村観音の水戸部も日本人で最初の、まあ、クエーカーのクリスチャンになったわけですね。で、そういう人たちも、まあ、触れる。神様からの精霊によって触れる。クエークする。そういうことはクエーカーと言われたり、神様は本当に心から生けようするから触れると言われたりします。ほんで、クエーカー、触れるという。だからまあ、あだ名だったんですね。あだ名が、まあ、こういう名称になった。無教会もそうですね。道村がたまたま無教会となってしまった。属する教会がなくなったとかいうふうな書いたことから来たわけですから、そもそも教会というのは中国語の訳なんですよね。言語は何か、エクレーシアです。それを、これはまあ何度も言ったことですけれども、教会か無教会ってあんまり意味がないんですね。キリストの集まりであるかどうかが問題なの。人間的な、あるいは物見ると、エホバの証人のように、別の組織やってしか言うた通りに教えてる。支配してる。それはキリスト不在。人間語って支配してるわけです。本当にキリストの集まり、全く根本から違うわけですね。本当にキリスト様がおるかどうか問題で、教会って中国語の訳語っていうことを見間違ってはいけないわけです。これは、何々から、自分のフロム、アウト、フレーズは彼をですね、呼ぶということです。ですから、エクレーシア、呼ばれたもの、何々から呼ばれたもの、ということは、普通の政治的、社会的な集まりを意味していたんですね。プラトンとかそういう人たちに当然使ってた、普通の集まりだ。で、この新約聖書に入ってからは、この世から呼び出されて、神呼び出された人の集まりというふうになった。だから、フランス語ではそのままイグレシアと使っている。英語ではチャーチですね。これは、キュリアコン。ドーマ。キュリア、主の家と。これドーマですね。キュリアコン、ドーマ。ここの、これが省略されている。キュリアコン、ドーマからチャーチという発音になったんですね。だから、英語ではキュリアコン、キュリオス。主の家ということから、チョーチということ、発音がだいぶ違いますけど、なったわけですが、中国で訳するときには、中国人は仏教、キリスト教、イスラム教と教えをつくのが好きなわけですね。儒教が。孔子という一番の有名な人も、教えた人、良い教えを教えた人という感じですね。何でも教え。そこで、これをですね、キリスト、教とかいう、この教とつくのも日本独自のようなもんですけども、クリスチャンティージングは言わないんです、キリストのこと。クリスティアニティ。ね。で、教える回路ということで、教会というのが中国訳で、ついたわけです。中国訳で、教会と教える回路というふうについてしまった。それをそのまま日本がもらって使ってる。だから、役によって、国によって役し方が違う。だから、この受け止め方で役はできた。元はエクレス。何か呼ばれたの。この呼ばれた人の集まり、神を信じる。それが元にある。だから、いくら教会とかってどっかのそれで言っても、 本当にそこにおる人たちはですね、神様中心、キリスト中心としてなかったら、本来のエクレシアでないということになる。無教会できたって何か研究ばかりして、本当にそういった発表会みたいになってたら、これは本当に今日、このエクレシアと言い難いですよね。だから、これは、ここで本日書いてある。キリストがそのトップ。巫女は、その集まりのトップなんだ。会社内社長、会長っていう。そういう意味なんですね、ヘッドっていうのは。ですから、お頭ですなんて言ったら、なんかピンとこないでしょ。この習慣のお頭は、キリストですよ、言い方しないわけです。この役はお頭やと、頭やと書いてあるから、それでこの聖書のことはピンとこう、入ってこない。訳語によって入ってこないということはしばしばあります。そしてもう一つはですね、そのエクレシアっていうものは、キリストの体であるという表現。これをまた読んでちょっとわかるという人はあんまりおらないと思います。この、ま、これ集まりですね。これもそのエクレシアなんです。集まり、神様、キリストも信じて、それが何も利得ないわけです。来られてる。ここでも60年も70年、もう70年。ここの集まり、徳島でも70年ほどもありますが、それはやはりキリスト様をただそれだけ信じて集まろうという人が自然に続いてきたわけです。またこれはキリストの体ってどういうことなのか。この体とか言ってもですね、この肉体を言うのかと、これも、こういう非常に大事な言葉についてはどうしても、この訳語で考えたってそれは分からないわけですね。元の言葉とによっては変わってくるわけだから。で、これはですね、聖書で肉と訳されていること。肉の訳、肉。肉に頼ったらいけない。霊と肉という。こういうふうな言葉が違うわけですね。サルコス。これは肉、肉体とか訳されます。で、ここで使ってる体はソーマっていう。で、これは普通のこの体って言ったら、肉体を思い出す。この肉体と違って以前はひらがなで体って書き取ったわけ。この神教では体と漢字使っていますけれども、これはですね、精神的なも含めて言うわけです。まとめて。含めているわけ。含めた体。だからこの集まりも霊的なものを含んでいるから目に見えないそういうキリスト様の大きな体だっていうそういうことなんです。ソーマ。ここではソーマという言葉、この体を。ソーマっていうのは目に見えない霊的なものを含んだもの、全体です。そのこと知らないんだ。なんでキリストの体ってイエス様にとって手回してもらったけど今はない霊的な。どこが体なんていうか分からない。分からなくなりますが。だから、この集まりがキリストの体。で集まりって一人一人の人間から人から、というか、一人一人は、キリスト様の精神的なもの、霊的な一部分だとも言えるわけ。一人一人は確かにキリストの心の一部分だ。その一部分をもらっているということだ、ね。で、それのトップ。その体である目に見えないキリストの霊的なものを一人一人。それのトップはキリストだと言っているんですね。巫女はその体であるエクレシアのそのトップだ。リーダーだ。リーダー、長、会社なら社長、集会長ですね。で、そういうふうにして集まりが誰だか、まあ、集まりのことを述べた上でこう言ったわけで、それで、はじめからおったもの。復活という最大のこの最初におられた方。すべてのことに第一となった。完全な愛も第一。 他にはいない。完全な預言者。これも大事。トップ。預言者のうちのトップの方。大事。最初に置かれる方。美しさにおいてもトップの。正義においても全部のうちに第一のお方だという。まあ、例えば、オリンピック走る。一番になった。金メダル。というのは何でもキリスト関係ある。そういう力を与えたのも全てを作ったものキリストだから、そういう走る能力を与えたのも一番なる能力でもキリストが与えた。そういう意味でキリストがそういう力を与えたんですね。金メダルになるような走る力。あるいは音楽。音楽でトップを得たら、ほら、ベートーベン、モーツァルト、はい、バッハとか出てきますけど。そういう人に与えた音楽の神の元を与えた。そういう一番になるような力をまたキリスト。そういう意味で万事において第一のもの。ということです。まあ、そういうふうにあんまり考えたことはないと。あの人生まれつきだと。天才だ。天が与えたと。そうですね。それからもう一つ、ここら辺はです。一つ一つの言葉がこう意味深長なわけですね。パーッと読んでいって、分かった分かった君誰だってならないわけです。次の19節もですね。その御意志のままに、この満ち溢れるものを持っているお方だというわけ。キリストに全部宿らせている。この世界で満ち溢れるようなものを持っている、何者かって言ったらわかります。ね。誰、どんな人でも満ち溢れるような美しさとか、愛だとか、清らかさ、正義を持っている人何もいないよ。それとか逆ですね、しばしば。溢れるような嘘いっぱいっていうことは、まあ日本でもアメリカでもトップになったりしたことです。国会で100回も嘘を作ったというのは、こんなことはかつてないようなことが起こったりしたね。まあそういうふうに、溢れるものってむしろ悪ではあっても、良いものが満ち溢れてるような存在って、まあ人間だって全くないわけだけど、ここでキリストこそはそうだと言っているんですね。キリストに満ち溢れるものがある。で、このことは、とても大事であるので、ヨハネ福音書の初めに書いてあったことです。ヨハネ福音書の、ヨハネ福音書の一章の、16節、ヨハネ福音書の一章の16節を見ていただいた同じ言葉が出てくるんですね。ヨハネ福音書の一章の16節。ヨハネ福音書の一章の16節ですね。それで、ここのところを見たらわかるように、私たちはみんなこの方、キリストですね。キリストの満ち溢れる豊かさ、プレーローマって言うんでしょうけど、プレーローマ、満ち溢れる豊かさの中から受けたのだ。それに、キリストというのは完全にもみんな満ち溢れているお方だ、ね。人間はそれと対して本当に欠けているものばっかりだと。正義が満ち溢れてるのは誰が今おらないんですね。愛が満ち溢れてるぐらいっていうのはどこにおるか。愛っていうのは万人に対しては隣人どんな人にでも注ぐような愛なんて誰も持ってない。身近な人さえ止めて振る。そういうように、キリストとかどういう方かっていう聖書をきちんと詳しく見て参照してみたらよくわかるようになってるんですね。で、私たちも、そういう本当にキリストを信じたときには、それで詩篇の23編にあるように、私には欠けるところがないとまで言えるようになる。イエス様の満ち溢れる豊かさの中から、もらったら、もう、欠けてるという気持ちにならないっていうんですね。詩篇23編はそういうことの予言にもなっておる。ということで、まあ、有名になったわけですが。はい。それで、 ちょっとこの一つ一つ非常にこの短い言葉で意味が大きいものだから、深くて大きいからなと思います。で、あとこの次第に。だからこそ最後にこの二十節。その満ち溢れるものの中で一番最後に重要な、これは十字架で亡くなるほどの愛だと。完全な愛だからそこまでした。自分が苦しくて苦しくてたまらないほど、残酷な拷問に合わせられても、みんなの愛のために、俺は完全な愛を持ってた。そこまでできたということで、十字架で流されて、そこで平和を打ち立ててというちょっと、これは平和を作るという表現なんです。この訳だけ打ち立ててって、ちょっとこう、ピンとこないような、得意な、単に作る。他の訳も全部そうです。英語でも日本語でも平和を作るということなんです。打ち立てるというふうなことはちょっとこうオーバーというかですね、強すぎる表現になっていますね。ちょっとこれも出してみますね。コメント欄に出してみます。コメント欄にいたしましたが、平和を作るということです。英霊のポイエーサス。英霊の平和です。ポイエーサス。作る。メイクなんです。英霊のポイエーサス。平和を作るということです。ですから、他の訳もみんなそういうことになっています。で、これで思い出したのは何かというと、これと同じように、英霊のポイエーサス、あるいは英霊のポイ、英霊ネスと、それとポイエを作るという言葉を合体させた言葉があと一箇所だけ出てくるところが、よく言う三条の教え。平和を作る人たちは幸いだっていうところ。三条の教えですね。それはよく読んだから知ってると思いますが、平和を作る人たちは幸いだっていうところ。こちらマタイの五章に出てくる言葉なんですね。で、そこはですね、そこと関連性を書く。同じ言葉なんです。一方は動詞、一方は形容詞ですけど、このコメント欄にはちゃんと書いてました。今日のところは、英霊の、英霊の平和ですね。ポイエを作る。ポイエーサス。で、マタイの方は、英霊のポイオイ。平和を作る人々に。それは、ケイオスなんですけども、また同じなんですね。平和を作るという言葉に関しては。だから、どういうことが言えるかというと、ここの文脈を書くために、この平和っていうのは、神様との間の平和。ローマ書で書いてありますよね。重要なこととして。これはコメント欄の見える人が見えています。ローマ書のあの5章の10の大事なところ、5章の1節。信仰によって義とされたから、イエス・キリストによって神との間に平和を得てる。ローマ書の5章の最初にありますね。これはこの訳で平安と書いてます。この言葉一つ一つちょっと正確に言ったら、ここに時間がかかってしまうんですが、ここの平和は何を言おうとしているかというと、霊的な平和を言っている。平安ということなんですね。キリストとの間のことです。だから、あのマタイの三条の教えもですね、平和を作る人たちは幸い。こういう意味の平和。これを伝えて、そこに作り出される。ほら、神様を作るんですよね。神様から、ヨハネ福音書にあるように、私の平和をあげようと。この世の平和でないと。 ていうことを言ってるんですね。イエス様が、この世を去るときに、私の平和をあげようというヨハネスの有名なところです。ね。私は平和をあなた方に残す。私の平安、平和を与える。世を与えるように与えるんではない。この世。だから、社会的な平和っていうのをこの方が言っていないということはわかります。同じことなんですね。この殺された。どうしたか、社会的に戦争がなくても、日本は今、まさに70年間、75年間も、戦争は内戦も、武器を取ってこない。だけど、本当の心の平安というのは一体どれほど増えただろう。前から常に言われてきたように、全体の自殺率も世界の中で常にトップクラスです。しかも若い人たちは特に世界第一、二位を争うぐらい多い。それは心の中で、そのサタンとの戦いに多くは負けてしまったということが多くあるんです。まあ、様々な原因があるから、簡単に言えないんですけども、そういうこととか、憎しみやら争いや、それいくらでもある。イエス・キリストがまず言ったのはこういうふうに、神様との平和な関係、もう罪が許されて初めて平和な関係、それを言ったの十字架っていうのはね。十字架の地によって平和を作る、平和を打ち立てると、同じ平和を作るということ。ここが打ち立てると、ここのマタイとの関連がわからなくなる。言語で見たらすぐに同じ言葉が使われているってわかるわけです。平和を作るのは、キリストが作ったんですね。それを伝えることでそちらも平和ができる。その平和がずっと伝わってきた。だから、この平和っていうのはもう繰り返し、この書簡の最初にこのコロサイでもすぐ一章の出だしにと詳しく言って、一章の二節見たらわかるように、一緒に。神からの恵みと平安、平和があなた方に。平和っていうのは人間が作るもんじゃない。神様から来るもの、与えられるものですね。キリストが死んでくださったから、だから与えられる。それがあったら、他の人と戦争したり殺しちゃったりするはずがないからです。イエス・キリスト様や弟子たちはパウロどうして武器を持ってやっつけようとしたか。そんなこと、人言語で一言もない。ローマ帝国の迫害の時代でもなかったわけです。キリスト教会は軍を増えたけど、武器を持って放棄してやっつけようとか、全くなかったですね。本当のこのキリストの平安を持っていたら、おのずから戦争といったら消えていくからです。表面的に戦争、武器を取ってやっつけ合いがないからといって、心の平和があるとは全く限らないからですね。現にですね、平和憲法、コスタリカとか日本とか、僕一番のほとんどないわけです。みんな武器持ってる。軍備ある。ほな、日本は世界で200国近くあるから軍備を持たれるから、ほな、みんなが愛し合ってこんなことないわけです。ですね。だから根本はキリスト、聖書は根本書いてある。武器を取らない平和、社会的な平和もですね、社会的なこの平和もまた、まずキリストを信じて、神様との平和、平安を得た罪許される。そうしたら、おのずから武器を取ってやっつけよう。憎いからやっつけようという気持ちが消えていくからですね。そうしたら集まったら当然ですね、相手悪いから武器で殺してやろうという気持ちにならないということです。だから、神からの恵みと平安があなた方にあるようにやって、平和運動をしたから平和を作り出している人たちとは必ずも言えないわ。確かにその一環をなすものであっても、より根本的にはここに神からの平和を伝えて、そしてその人たちが信じて、この平和がここにある。神との間に平和の関係を持ったらですね、そしたら誰かを攻撃したりやっつけようという気持ちがなくなっているからですね。ものすごく武器を取らなくなる。それは、戦争があってもなくても、戦争があるような非常に血なまつが時代であってもですね、本当にキリストしちゃったら武器を取らなかった。それによってローマ帝国に広がっていったわけですね。いつでも、だから本当に大事なこと。家族の間もそうですよね。 家族の間もすごい戦争になることあるわけ。離れて親子、家庭内殺人って多いことがありますけれども、友人間でもどこでもそういうことが起こってしまうんですね。それは私たちの間本当にキリストが宿っていないから起こる。ということですね。で、この挨拶じゃないんです。この挨拶を書くからみんなパッとするんです。罪を許す最大の恵み。そこから与える魂の平和、神様との平和な関係、まず第一にある。これが聖書の本が用としているところですね。そして様々な福祉的なことも、社会的な平和なことも、文明、核の問題、みんなこの原点があったら、次第にほらもう解決に向かうはずなんです。キリストに向かうはず。他の人はそんなこと夢物語、言おうと何しようと、神様がそれをご計画されているんだ。必ず世の終わりになれたということなんですよね。ではでは、それを信じて、伝えるという役目、使命があるという。はい、すみません、長くなりましたが、私たちも、小なりといえども、一人一人が独自の存在なんですね。神様の無限の完全さの豊かさがそれぞれ与えられている。ということを思ってですね。病気にあってもまた使命がある。私も非常に苦しいことがあって、皆さんの祈りってもの、力あるもの、蓄えられていくものだと、初めて知ったようなこと。その病気になると分からなかったことですね。苦しい。桂義明さんが、長い年月、何十年も、首から上しか動かなかった。大きな使命を持っていたわけです。元気な人が与えられない使命を持っていた。弱い人も強そうな人も、有名になる人も、まあ、スポーツができる人、いろいろ使命がある。ということですね。そういうことを思って、私もどんな状態になっても、死ぬ間際ってまた使命がある。ということです。そのことを思って、この聖書を、余計ずさーっと読む必要はないわけですね。この今日のと一つでも。本当にキリストが満ち溢れた完全なものを満ちている存在なんだ。もうこれだけの十分。水野源三先生ですね。神様、私の用をたくさんもらっても入りません。一つだけで結構です。見事をください。この一つが豊かなものを持っているから言えば。ね、はい。終わります。